地の数が増えてきて、ギリシャ語を話すユダヤ人からヘブル語を話すユダヤ人に対して苦情が出た。それは日々の分配のことで、仲間のヤモメたちが軽んじられていたからである。そこで12人は弟子を連れて呼び集めていた。私たちが神の言葉をないがしろにして、食事の世話をするのは好ましくできない。それで兄弟たち、あなた方の中から、霊と知恵に満ちた評判の良い人を主に選びなさい。彼らにその仕事を任せよう。私たちは祈りと御言葉の奉仕に専念することにします。一同はこの聖霊に賛成し、信仰聖霊に満ちている人、セファの他に来る人、プロコロ、ニカノブ、シモン、パルメナ、パンティ、オキア出身の神聖者、ニコラを選んで、人たちの前に立たせた。人たちは祈って彼らの上に手を置いた。こうして神の言葉はますます広まり、弟子の数はエルサレムで非常に増えていき、最近も大勢この地に入った。さて、ステファノは年々と力に満ち、素晴らしい不思議な技と印の民衆の間で行っていた。ところが、キレネとアレクサンドリアの出身者で、いわゆる解放された奴隷の解放に属する人々、また、キリキア州とアジア州出身の人々などのある者たちが立ち上がり、ステファノと議論した。しかし彼が知恵と霊とによって語るので歯が立たなかった。そこで彼らは人々をそそのかして、私たちはあの男がモーセと神を冒涜する言葉を書くのを聞いた。と言われた。また民衆長老たちに小学生たちを先導して、ステファノを襲って捕らえ、最高峰に行っていった。そして偽証人を立てて次の王に訴えさせた。この男はこの聖なる場所と立法をけなして一向にやめようとしません。私たちは彼がこう言っているのを聞いています。あのナタネルとイエスはこの場所を破壊し、モーセが我々に伝えた慣習を変えるだろう。最高峰の席についた者は皆、ステファニーに注目したが、その顔はさながら天使の顔のように見えた。以上です。それでは、霊と知恵に満ちていただいてまして、こんな一生懸命に登場します。
前回は4月の14日の聖霊で聖霊に満たされている世界で聖霊しました。神谷先生が聖霊にされて1年が経ちましたね。宇都宮教会は国の1年経済的にも例外でも聖霊に守られて感謝です。今、聖霊に守られている実感をしている。そして今日は、使徒行行録の目標を一つにして、という言葉を考えていきたいと思います。最初に、まず、霊について、今日のテーマが、霊とチェックというふうにした、知っておりますので、霊についてお話ししますと、霊というのは、 り宗教的な現象、霊的な働きと密接な関係を持っていると言って差し支えないんじゃないかなと思います。またそれを宗教の基盤としていることもまた事実です。旧約聖書において霊のもともとの言語でエブライ語もギリシャ語も風、呼吸、空気の動き、そういうものは両方とも言語、同じ意味を持っているということを聖書辞典では書いています。人間の口や鼻から霊に住む息となって人や動物を動かす命の息を無理することから命の原理として捉えるようになって人間の感情的なところとか知的なところ、意思的なところ、まあ、そのような機能を維持するようになりました。このような能力を持つ霊は人間の最も高等な部分を示していまして、霊は霊的なことや目に見えない存在を把握する力を持つというふうに考えられるようになりました。このような能力はもちろん神様から与えられた息であり、霊が働いています。実際、神の霊と神の霊はその部分に直接働きかけて、お互いの意思を伝え合っています。聖書は神は霊であると言っています。異教的な偶像との違いを明確にするためでありまして、物質を象徴する神は偶像です。その神は言葉を用いて人間と人格的な関係、まあ、この人格的関係というと言葉でつまり読めるんですけども、中身は何かというと考えたときにお互いの存在ですね、と正義とか真理に基づいて、まあ人間の場合だったら正義とか真理に基づいて記憶する、そういうのが人格的関係と私は考えています。で、神の意思を伝えるよく聖書なので見るのは旧約聖書で預言者を通して語りかける預言はあったり、戦いの時攻撃の意思を ところがあると思います。そういうところが神様との人格的な関係で焼いたりしているとが言えると思います。旧約聖書には聖霊という言葉は出てきません。で基本的に神様の霊と同じと考えていいんですけども、聖霊という場合は復活の主イエス・キリストを意識している意識して言葉意識している言葉ということも覚えていただきたいと思います。ところでイエス様の昇天の時、人たちは120人の信徒がいたと書いてあります。さらにペンテコステの聖霊降臨の時、ペテロが説教をした時に3000人の人がイエス様を信じたと書いています。さらに神殿の美しい門のそばで足の不自由な男を癒やされたと5000人の人が信じました。こうして救われる人が日々仲間に加わっていきました。この羊は男性だけの成人男性だけの羊ですから、実際はこの数字の2倍、3倍、あるいはそれ以上の人数が出てきます。そして、弟子の数が増えるにつれて、弟子を構成するメンバーに、組織上、制度上の結果が生じてきたわけです。それが6章のところに書いてあります。当時の信徒はイスラエルの国内で生まれてヘブライ語を話すユダヤ人、ヘブライ人、まあこういう人は生粋のユダヤ人と言っていいんだと思うんです。これに対してイスラエル以外のいわば外人で生まれてギリシャ語をギリシャ語を話すユダヤ人、ヘレニスまあ離散した人たちがこれに代表します。こういう、まあ、2種類だけの人たちがいたのかどうかわかりませんが、とにかく問題になっているのがこのヘブライニストとヘブライとヘレニスト、ちょっと間違いやすいんですね。そしてギリシャ語を話すユダヤ人からヘブライ語を話すユダヤ人に対して苦情がありました。具体的にギリシャ語を話すユダヤ人のヤモメたちがヘブライ語を話すユダヤ人を軽めに伝え、食事のことで問題が生じていたのです。人たちは早速弟子を連れて集めて 存在を開いて解決していますが、この解決の仕方が、一つは祈りと言葉の行使に専念する、そして新しく成立される7名には今回の基準について発表してもらうということにしました。新しく市民に成立する条件として霊と知恵に満ちた評判の良い人を7名選ぶということでした。特に山目立ちというような貧しい、まあ、遺憾したものを配慮して、配慮した配給は心自在というか、そういうものが必要です。まあ、日本でも同じように食べ物の問題が恐ろしいということに言われますが、ここでも食べ物のことで問題になる。中学時代から福祉的な考えとして、昔の聖書を読んでいたいと思うんですが、中学時代の987詩篇の146編、主は基流の民を守り、みなしごや山上を励まされる。しかし主は逆らう者の道を覆されされる。こんなふうに弱い者を守る旧約の思想があります。ですから、今問題が起きている食事の問題に関しても、同等に差別することなく、両方同じように扱われるという配慮が必要です。ここで霊に満ちた評判の良い人、これは具体的にどんな人を言うかということを私なりに考えてみました。しかし言葉で言い表すなかなか難しいのではないかなと私は考えました。ですからステファノの評判というのか、それを当選手から拾ってどういう評価かというのかということを そうすれば、セバの評価を見れば、こういう評価をされるかなということを分かるというふうに考えて、まあ、全部で5つ書いてありますので、5つのところをお読みしたいと思います。1番目は、目標の3つ。評判はズバリですね。A と地位に満ちた評判の上。これは弟子たちが評価しています。そういう人をまず第一に選んだ。最近、一番目にステファノの息子に該当する。二番目は、ボゼトの信仰と精霊に満ちている。これも弟子たちが評価し、3番目、ハセス、恵みと力に満ち、素晴らしい神話の技と印を行う。これは民衆が評価していくというふうに私は取りました。それから4番目はですね、7章のところにステファノの説教があります。その説教の中で55節、ステファノは聖霊に満たされ、天を見つめ、神の栄光と神の右に立っておられるイエスとも見て、天が開いて、人の子が神の身に立っておられるのが見えると言いました。最後、同じく7章の59節、人々が石を投げつけていた間、ステファノは主に呼びかけ、主に呼びかけて、主、私の霊をお受けくださいと。ステファノは主イエス・キリストが見えるほどの信仰を持ち、人たちからも弟子たちからも民衆からもこれほどの称賛を集めています。人格的に言いますと、一級の人です。その人が羊の中に選ばれていることに注目していただきたいと思います。弟子たちは信仰と聖霊に満ちているステファノと、他にフィリポ、プロコロ、ニカノ、デュモン、パルメナ、アルキサンド、アンティオキア出身の回収者、ニコライを選んだとあります。全部で7名、いずれもイスラエル以外の、イスラエル以外の国で生まれた、ギリシャ語を話す、エレニストでした。また、人たちの安心で、この主君のな、主に守られて祝福されていることを表しています。いわば、ステファノたち七名は、人たちの必然的な枠の予報を担っていきます。7節で、 こうして人たちの教会はいち早く御言葉を宣教するグループと人的配慮をするグループに分けて、やもめで貧しい人たちと福原のような当時の一級の人格を持った人々が、人格的な交わりを通して、イエス・キリストの御心を行うときに、弟子の数は増えたるので、非常に増えて、状況をなすに変えてあります。また、当時の活気の大使たちは、ダラクシャーイザヤ教から離れて、人たちのグループに加わりました。このように、祈りと御言葉の奉仕に専念することによって、神の言葉がますます神に、ますます広まっていました。関節では、先ほど次に描かれましたステファノのことが描かれています。会場の中で生きていたのか、あるいはどこかの通りで起きたのか、判断がつきませんが、その放出する姿は、恵みと力に満ち、素晴らしい不思議な技と印を民衆の間で行っていたとあります。これは信仰と精霊の具体的な表れを示しています。具体的にどんなことを指しているのか、想像するしかないですけども、この不思議な技と印というのは、同じ使徒行行録の4章の30節、それから5章の12節に同じ表現がありますので、ペテロたちの行っていた技とほぼ変わらないとすれば、癒しと悪霊を追い出すことを多分、わざわざやっていたようなことを想像するしかありません。しかし、ここの使徒行行録の牧師の書き方には、特別に不思議な技の上に素晴らしいという形容詞が飛びついている。ステファノは、ペテロたちより優れた癒しをされているのではないかと思われます。この時、エルサレムは、神殿を中心とするサドカイ派と、立法を中心とする一方主義の最大化の改造があります。近日のイスラエルの周辺国で同じ出身者がお金を出し合って改造を作り、同国の仲間同士で礼拝をするように集まって礼拝をしています。このところにあるキレネ・アレキサンドリアの出身ですね。解放された 予定の会場とこれに属する人たち、地域や州、アジア州出身の人々などのある者たちは、このような広告の仲間同士で会場に集まって礼拝をしていたわけです。で、この男たちが立ち上がって、ステファノと議論をしました。恵みと力と満ちたステファノが目の前で、主イエス・キリストの名によって、癒しや悔い改めの洗礼を授けているのを目の前に黙って見ていられなかったのだと思います。会場に集まっている媒体がの人とは聖母のと議論しますが、知恵と礼によって語る聖母の御言葉は立ちませんでした。12節でそこで彼らは人々を相談して、私たちはあの男がモーセと神を報告する言葉を書くのを見たと言わせる。さらに自由です。また民衆長老たち一方たちを先導し、ステファノを襲って捕らえ、最高法院に引いてあります。ユダヤ人の最高裁判所である最高法院は、自治機関で大裁判を議長とする71名で構成され、行政と司法の権限を持つ会議です。ユダヤ教の立法に関する最高法廷として死刑を含む判決を下す権限を持っていたんですが、最終的にはローマの総督の裁断を仰がなければなりません。そして13節から14節、そして議長人を立てて次のように訴え、この男は聖なる場所と立法を受けなして立法に投げようとしました。私たちは彼がこう言っているのを聞いています。ナザレのあのナザレのイエスはこの場所を期待し、モーセが我々に伝えた慣習を変えるのだ。この最高法院にはイエスの時もそうでしたが、虚偽の訴えをそのまま証拠として採用しています。そのまま叶えた人々の声をそのまま聞いているわけです。そして真理をする前から結論、 半分遅れていることが分かります。例の時もそうでした。初めからイエスの時は死刑ありきで裁判が詰められていました。先ほど言いましたサドカイ派の中心とする神殿については聖なる場所にバイタイ派の立法主義の議員に対してはモーゼの名を出していずれのバイタイ派もサドカイ派も中間を落とし入れて死刑にしたかったのです。私たちの自分たちの保身で保身のない今から2000年前とはいえ堂々と国の証言をして神をも騙し人を騙す姿がここにあります。この目の時、私たちはどうしたらいいのでしょうか。庶民に対して、もっと大きな庶民で対抗をしなさい。いえ、悪を持って悪に、無職を持って無職に報いてはなりません。かえって祝福を祈りなさい。祝福を受け継ぐためにあなたが召されたので第一ペテロの一章の9節にこのような説明があります。最後に使徒行伝の一章のペテロの説教の冒頭の部分2章の17から21節を読んでおられたと思います。聞いてください。神は言われる。ワインの時に、私の霊を全ての人に進む。すると、あなたたちの息子と娘はイメージし、若者は幻を見、老人は夢を見、私の下辺や足止めにも、その時には私の霊を進む。すると彼らはイメージ。上では天に、不思議な技を、下では地に印を示す。人を聞くと、立ち上る煙がそれだ。主の偉大な輝きしい日が来る前に太陽は暗くなり月は血のように赤くなり主の名を呼び求める者は皆救われる。お願いします。天の父の神様、皆を賛美いたします。聖霊が私たちを守って、力をつけてくださって、ということを感謝します。私たちが本音で暮らすとき、御言葉を勉強するとき、大胆に出ることができます。力を与えてください。質疑的な配慮として、困っていると、楽しんでいると、苦しんでいると、人に手を差し伸べることができるように、小老職、質疑職の方に、知恵と力と勇気を与えてください。 すべての人の神の霊を受け止めて救われるようにしてくれた。主イエスキリストの皆を通しておいでいたします。
アーメン。